ニッポン放送ポッドキャストステーション
3月29日金曜日、今日の天気は雨のち晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。もう今日はね、開幕ということで、はい、一色であります。まあもちろんね、日本のプロ野球も開幕ということでありますが、まあ、日付が1日前に倒れて28日、現地28日に、アメリカメジャーリーグも開幕と言いますか、まあこれ特にドジャースとパドレスはソウルシリーズってことで2つ公式戦はすでにやってますんで、そういう意味では現地開幕ということになるんですけれども、ロサンゼルスの街がどうなっているのか。ちょうどですね、知り合いがロサンゼルスにいるんですよ。いつも通りの鳥海高太郎さんであります。
はい、待ってました。
電話がつながってます。鳥海さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。まあ、ドジャースタジアムのあるこのロサンゼルス、どうですか？熱気であるとか、今のお天気であるとか。
そうですね、天気はいいです。それで気温も20度ぐらいで、今日は今デーゲームなので半袖でちょうどいいかなんですけど、うん、昨日とかはもうほとんど長袖だったり、夜は少し肌寒いので、逆にちょうどいいかなっていう今感じですけど、開幕の2日前にドジャースタジアムのグッズショップにも先にちょっとグッズを買いに行ってきたんですけど、
なるほど、
まあ、そこはもう日本人の観光客だらけだったなとい
った感じですね。そうですか。まあいろんなこうね、ソウルシリーズの間からごたごたがあって、この迎えたね、開幕戦ということですけど、現地の報道であったりとか、ファンの皆さんの表情ってどうなんですか？
そうですね、報道はそれほどですね、されている感じはなくてですね、今日のスタジアムの方に向かっていても、お客様全然気にされてないっていうか、もうウェルカム大谷っていう感じの雰囲気っていうのはスタジアムも含めてありますね。
あ、そうですか。いや、ちょっとね、ソウルから帰ってきた後のオープン戦はあんまりこう打棒が振るわない感じがあったから、やっぱりショック受けてるのかなと思ったんですけれども、これどうですか、今日の調子は。
そうですね、第一打席がツーベース打ちまして、ちょっとオーバーランしてしまって、アウトになってしまいましたけど、でももう打撃は完全に戻ってきたかなっていう、ちょっとそんな感じはありますよね。
ねえ、ライト線にいい当たり。
そうですね、何よりも、エンゼルスと全然雰囲気が違いますね。
あ、そうですか。
やっぱり地元のドジャースファンの盛り上がりがやっぱりすごいということと、フリーマンとかベッツとか含めてやっぱりスター選手が多いので、やっぱりそういったところでやっぱりなんかスター軍団に大谷選手が仲間入りしたってことをちょっと今実感してるかなってな
ります。今までだったら大谷が全部しょわなきゃみたいなものがあったけれども、これだけ
だからね、実際に見てると、ユニフォーム、お土産屋さんは大谷グッズばっかりです。
ああ、
けど、スタジアムに来ると、皆さんいろんなね、このベッツとかクリーマンとか、いろんな選手のユニフォームで、大谷選手一強ではないですね。エンゼルスの時はトラウト選手、大谷選手、ほぼ、もうこの二人で占めてましたけど、今日見てる限りだと、本当ターナー選手とか、いろんな選手含めて、いろんな、ユニフォームがあって、大谷選手もその中の一人と、ただ、やっぱり新しい選手ということで期待度が高いということで、今日第一打席の迎えた時も皆さんスタンド中がスタンディングオベーションで迎えたという、だからそこを見ると、そのいわゆる報道の影響っていうのはこのアメリカの中っていうか、ドジャースファンの中ではまたそれはまた別問題かなっていうふうに捉えられている雰囲気はありますね。
なるほどね。でしかもね、ツーベースヒットだってあんなに早くセカンド回るとは、これコーチも思ってなかったんですかね。セカンドで止めれば当然セーフだったけれどもっていうね。
はい、
なるほど。
そのあたりも含めてありますね。
いやー、でも羨ましいですね。ちょっと雰囲気含めて楽しんできてください。
はい、ありがとうございます。今日あれですね、日本のプロ野球も開幕ですよね。
そうなんですよね。こっちは鳥海さんはジャイアンツでしょ。
僕ジャイアンツですけど、飯田さんタイガースです
まさにその一戦ですよ、今日からね、伝統の一戦。 安倍監督どうですか。
いやもう期待するだけというか、やっぱり打順が変わったりとか、うんうんうん、今までと多分ジャイアンツの野球も大きく変わってきてると思うんですよね。でその中でこの新しい野球と、それから去年のディフェンディングチャンピオンの、はい、まあ、タイガースも洗練されたこの、ね、打順も固定されたタイガースがどういうふうにこれ戦っていくのかということで、はい、ジャイアンツが2勝1敗がいいかなとは
思います。いや、またあの帰国したところでもね、はい、日米の野球談義いろいろやりましょう。
そうですね、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします。
失礼します。ロサンゼルスにいらっしゃる鳥海高太郎さんとつなぎました。まあ、航空旅行アナリストということでね、まあ、いろいろ、日本も新しい航空機を作る作らないとかの話もありますんで、うん、まあ、その辺含めて、またね、後日いろいろ聞こうかなとも思っております。そして、日本のプロ野球の開幕については、後ほど、ビジネスニュースピックアップのところで、夕刊富士運動部、大和秀邦さんとつないで、まあ、巨人阪神戦セリーグどうなるというところ、評論家の予想など、もね、織り込みながら、聞いていきたいと思っております。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今朝のコメンテーターは政策アナリストの石川和夫さんです。この後6時半過ぎからご登場。まずは小林製薬の紅麹サプリメントの健康被害について、引き続き今日もね、一般紙一面トップこれが並んでますけれども、亡くなった方が4人になったということであります。そしてニュース7時またぎ、前半はまず2024年度予算が昨日の参議院の本会議で可決成立となりました。その後岸田総理大臣は記者会見も行っております。そして内閣府の資料に中国企業のロゴが埋め込まれていたという再生可能エネルギーのタスクフォースに関して、河野大臣調査実施へというニュースが出てきております。そして7時10分過ぎはおはようニュースネットワークのゾーン、松本人志さんの名誉毀損訴訟についての第1回公判が昨日開かれました。週刊文春側は記事は事実と反論したということであります。そして、日銀が金融政策決定会合主な意見を公表したというニュース、ニュースプラスワン。そして7時40分過ぎのここだけニューススクープアップでは、自衛隊とアメリカ軍統合運用を強化というニュース、まあ、来月ね、日米首脳会談が行われますが、そこで合意するんじゃないかということが言われております。そして7時50分過ぎのビジネスニュースピックアップは、夕刊富士大和秀邦運動部記者とつないで、巨人阪神戦含めてこのプロ野球開幕というところを聞いていきます。工事アップ、この後8時まで生放送です。この時間、最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村勉さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の中村です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、現地28日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前の日に比べて47ドル29セント高い39,807ドル37セントへ取引を終えました。はい、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 20.06 ポイント下がって 16,379.46 でした。円相場、前の日よりも8000ほど、円安ドル高の1ドル151円38銭付近で取引されています。
はい、
はい、昨日の円相場ですけれども、小動きとなりました。背景には、27日その前日ですね、財務省、金融庁、そして日銀による3者会合が行われて、足元の円安の動きを牽制されたということで、円を売る動きが出づらかったこと、その他には、欧米諸国が本日からイースター休暇に入るということで、様子見ムードが強かったということが、まあ、昨日の動きが出にくかった要因と考えられます。で、本日ですけれども、はい、まず先ほどお伝えしましたように、欧米諸国はイースター休暇のため、特に海外時間は、市場参加者が少ないため、何もなければ小動きになるということが予想されます。
はい、
ただし今日は、アメリカの連邦準備制度理事会 FRB が重視するインフレ指標である、アメリカの2月の個人消費支出物価指数、PC デフレーターが発表されます。
はい、
予想を上回る強い結果が出た場合などは、市場参加者が少ない分、普段以上に大きな値動きにつながってしまう可能性もあるため、この指標発表の時間の前後の値動きというのは警戒が必要になりそうです。
これ強い結果になるということは、まあ、はい、アメリカの経済が強い、利下げが遠のくとなると、はい、円はどっち側に触れる可能性がある
か。そうなると、円安方向ということで152円を目指す動きになると思います。で、仮にここで152円を突き抜けて勢いが増してしまった場合には、はい、ニューヨーク時間にもかかわらず円買いの介入が入ってくるという可能性もありますので、まあ、そういったところ、急激な動きには注意が必要になりますね。
なるほど、わかりました。どうも中村さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってきております。朝日新聞と読売新聞、紅麹今日も一面です。朝日、紅麹サプリ死者計4人、小林製薬相談12000件。読売新聞、紅麹死者4人に拡大、入院2人、尿細管障害、小林製薬回収費負担ということであります。これについてね、後ほど今日のコメンテーターの石川和夫さんとまた深めていこうと思っております。それから、国会等々についての話、産経一面、不記載来週中にも処分、首相森氏聴取に言及というニュース。それから、予算が通ってその後に会見が行われておりました。それについては日経です。来年も物価コス賃上げ、首相脱デフレ歴史的好機、24年度予算成立ということであります。で、予算に関連してですけれども、東京新聞は防衛費膨張へ拍車、兵器ローン契約上限10年恒久化、改正法成立ということが出てきております。最大10年の長期契約でまとめ買いできる時限法を恒久化するということであります。今までは5年までというのが基本的な契約の上限であったということでありますが、時限法で例外的にそれをやってきたということでありました。ただ5年でっていうことになると、長期的に多くのものを整備しようとこういう時に5年じゃ足らないよとこういうようなことにもなるというところでもあって、恒久法化というところであります。それから毎日新聞の一面は、宝塚パワハラ遺族と合意、14件認定、上級生ら謝罪文ということで、ただやっていた人たちはいじめだとかパワハラだとかっていうのを自分としては認識はしていなかったけれども、組織としては謝罪する、それはなぜなら組織としてそれがパワハラだよというふうに教えてなかったからだというところなんですが、一方で、年度が変わって4月からは、宝塚歌劇団110周年という年にも当たるというようなことは後ろにあったということが各紙が報じておりました。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は政策アナリスト石川和夫さんです。おはようございます。
どうもよろしくお願いいたします。
おはようございます。まずは日誌一面トップのこの小林製薬の紅麹サプリメントについてであります。亡くなったと疑われる事例が4人に拡大したということで、朝日読売今日一面と、昨日は株主総会が行われていたということであります。が、このニュース、石川さん、まずどうご覧になりましたか。
これね、まず紅麹っていう名前を、私恥ずかしながら、この話が出るまで知りませんでしたっていうのがまずあるのと、おそらく視聴者のリスナーの皆さんもですね、多分初めて知ったっていうことだと思うんですよね。で、まず私これ見て思ったのは、率直にまず一消費者としてはおっかないなと、だって目に見えないじゃないですかこういうのって、なので被害が広がるっていうか、ひょっとしたら自分もこれ食べてて、なんかひょっとしたらなんか腎臓の機能がなんか年々おかしくなってるのかなって、まず心配になるっていうのはまず率直にあったんですけれども、そういう感情的な話はちょっと置いといて、冷静にこう政策っていう観点で、私の場合特に数字から入るんですけど、これね、こういうものはたくさんも流行ってきたわけじゃないですか、紅麹のサプリっていうのは。おそらくみんな取っ ってると思うんですよ。接種してると思うんですけど、うんうん、はい、でこの中で今回、まあ、命を落とされたと疑われる人が4人いらしたという、これ大変僕は不幸なことだと思うんだけれども、はい、じゃあ日本人の中で、例えば日本の中だけで考えたときに、うん、何万人何千人の人が使ってて、それで4人とかっていうものを、おそらくね、これから詳細にこう調査されると思うんですけれども、うん、
はい、
この4人であっても、例えば40人でも、まあ、400人でもいいんですけれども、それが全体としてどうかということをもって最終的に判断していかないと、こういう話っていうのは一瞬パニック状態になっちゃって、全部ダメみたいな形になると、これなんかこれ紅工事だからまだこれだけですけども、じゃあ他のものも全部こういうことを言い始めたら、これどうしようもないの。例えばタバコがね、タバコ吸っていたらその癌になる、肺がんになる確率が高いですねみたいなデータが出てるから、タバコは注意しましょうってなってるんだけど、じゃあタバコを回収してますかと言われたら、回収はしてないですよね。その代わり値段を高くすることによって価格抑止力みたいな形でもって政策的にやっていると。あとは喫煙者の皆さんご判断くださいみたいな話になってるじゃないですか。だからこれはどういうふうになるのかというのは、まあ今後ね、厚労省が中心となってやるんでしょうけれども、僕はそこを注目したいと思ってます。どういう処置の仕方になるのか、下手すると全面禁止になると、これ他のサプリとか他の食品となって成分というんですか、そこまで波及するとなんかものすごいことになるなと、
何も食べられなくなっちゃうよねと、取れなくなっちゃうね。
そうそうそう、だからどっかで最終的に基準で線引きして、このぐらいまでならもう仕方ない、流通してもいいというようなことになるのか、それともいや、やっぱりこのサプリに関して全部禁止になるのかというのは、これはこの紅工事だけの問題ではないので、そこは政治家の皆さんもお役所の皆さんもおそらく考えていると思うけれども、我々消費者としてもそこを注目して、この事案については僕は見ていくべきだなと思うんですよ、ね。
まあこれね、特定のロットでだけこういったことが起こっているらしいと、そしてまあこの紅麹から発生する物質は、まあ、腎機能障害を起こす物質は、遺伝子改変によって別にもう出ないようにしてあったと、でじゃあ何か別の物質が入ったんじゃないかみたいな話になってて、それが何かがまだわからないっていうですね。
いや、おそらくこれからやる、
やるしかないってことです
もんね、と思うんですよね。もちろんこれ健康の話なので、すごくね、みんながこうピクッとくるのは分かるには分かるんですけれども、なんていうかこうオールアナスギみたいな感じで、ゼロ100みたいな感じの、なんていうの、措置の仕方をもし日本政府としてやるとなると、まあ、さっきも言ったように僕の場合には、僕の懸念というのは、じゃあ他のものだってあるじゃないですかってことだって全部調べ始めたら、伊田さんさっき短くおっしゃったけど、これ何も食べれませんよと、何も飲めませんよというようなことになりそうですので、最終的にね、最終的にもし本当に政府で規制みたいなことをやるとなった時には、一定の基準をどっかで設けて、何人までの例えば病気であるとか命を落とすとかなんとかっていうところまではある程度許容するという、非常に私言い方非常にきつい言い方してるんですよ、だけど世の中そういうことあるじゃないですか、例えば引き慣れで言えば公害問題なんかもそうですよね。車の排気ガスなんてのは誰も吸いたくないんだけども、あれもある程度までは許容するっていう、そういう基準があるじゃないですか、そういうところを作らないとこれ全体に波及するので、そこをきちんと注意すべき、私はそう思います。
石川さん、今日も8時までお付き合いいただきます、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ、7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは政策アナリスト石川和夫さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
電車に関する情報ですが、 JR 東日本によりますと、停電の影響で東北、秋田、山形新幹線、運転見合わせとなっております。東北、秋田新幹線は東京仙台間、そして山形新幹線は分岐がある福島までの間、ですんで、まあ、東北新幹線のね、東京仙台間が今止まっているという状況であります。運転再開の見込み立たずと、現地に係員が向かっているという情報があるようですが、時間がかかりそうですね。ご利用の方ご注意ください。また情報が入り次第お伝えしてまいります。では七時またぎ取り上げるのはこちらのニュースです。2024年度の予算成立、岸田総理大臣は会見で2つの約束を示す。
国民の皆さんに物価高を乗り越える2つの約束を明確に申し上げます。まず今年 物価上昇を上回る所得を必ず実現します。そして来年以降に物価上昇を上回る賃上げを必ず定着させます。
予算成立を受けての岸田総理の昨日の会見の模様を聞きいただきました。2024年度予算は昨日の参議院本会議で自民公明などの賛成多数で可決成立しました。一般会計の総額は112兆5717億円で12年ぶりに前年度を下回りましたが過去2番目の規模となっております。また24年度税制改正関連法も可決成立し6月から1人当たり4万円の定額減税を実施することになります。会見の模様もお聞きいただきましたけれども、まあ、日本の経済これから石川さんどうご覧になります？
総理が今ね、はい、インタビューで、はい、今年の物価上昇を上回る所得を実現するとか、
うん、
来年以降物価上昇を上回る賃上げを必ず定着させる、いやまあぜひやってもらいたいというか、うん、前からずっとやってほしかったことなんですけれども、うん、ただこれ冷静にその予算が成立したということで、はい、まあ、これは3月末までに必ず成立はするんですね。うん、で、これが成立したら、まあ、これは、まあ、普通のことなんですけれども、理屈で考えて、この予算が成立したから、総理がおっしゃったね、物価上昇を上回る所得を実現するとか、はい、物価上昇を上回る賃上げということには論理的にはならないですね。だって予算の仕組みというのはもうこれはっきり言って、はい、毎年、まあ、ちょこっとずつね、本当に0コマいくつの、単位でもって比率が、まあ、社会保障の比率とか公共事業の比率とかって変わったりするけれども、はい、あんまし変わらないので、予算の成立をもってこうなるというのはそれ自体は理屈としてはないんですけれども、ただまあ総理の宣言としてはね、予算が成立して来週から新年度ですという政治的な抱負を語ったという点においては、これはその国民に対するその与党政権与党のね、
はい、
メッセージだと思うので、これ自体は僕はいいと思うんですけれども、じゃあできますかとなった時に、要はそのいわゆるデフレ脱却っていうことで、まあ、インフレだと単純に思いがちなんですけれども、結局物価が上がった後に賃金だとか、
はい、
そういった雇用だとかそういう指標が上がっていかないといかんわけで、例えばここ数年、まあ、コロナが始まって、それがコロナが落ち着いて、その後ロシアウクライナ戦争になっちゃったってなると、まあ、この番組で飯田さん私のこと読んでいただいていつもこの話題するんですけど、例のエネルギー価格とか電気とかガソリンとかあって、あれが電気代が上がる、これそれだけで見ると物価上昇じゃないですか。じゃああれが喜べますかっていうと、はい、一部の業界ではそれで潤うんですよ、一部は。だけど多くは国民生活が賃金が上がらないのに、はい、いやエネルギー電気代上がるのガソリン代上がるのと言って困っちゃって補助金上げるっていう、
はい、
こういうことじゃないですか。どうしてこれが起こるかというと、エネルギーの例でついて言うと、あれ輸入品なんですよ。だから輸入価格が上がって物価が上がると何が起こるかというと、はい、我々のお金は外国に行っちゃいますと、これ嬉しくもなんともないわけですよ。で、はい、こういうのが、まあ、言ってみればあんまり始末のよろしくない物価上昇であって、これが国内で例えば資源だとか食料だとかが取れて、それが大きく循環してて物価が上がるというとみんな良かったっすねってなるんですけど、そうじゃないというところなので、そういうことで考えると日本の場合には、
はい、
まあ、エネルギーのコストって、私はその専門なんですけど、エネルギーコストってのは非常にその国民生活に今響くわけで、そこのところの自給率って極めて低いですよね、今ね。なので、そこを高めるようなやり方っていうことをやらなきゃいかんということ。まあ、これはやり方ってのは化石燃料の量を減らすということであると、まあ、俗に、今日も後で話題に出るかもしれませんけど、はい、原子力発電であるとか、再生可能エネルギー発電であるとか、そういう国内で回せるエネルギーをいっぱい使いましょうっていうことに転化していくっていう具体策をやるんであれば、総理のおっしゃったね、
はい、
そういう良き物価上昇言ってみりゃ、うん、これが、うん、の一部が、まあ、行くだろうと。あともう一つはね、これみんな忘れてるんですけど、安倍政権の時に3本のやってあったでしょ。
ありました。
予算補助金いっぱいつけましょう、うん、あと金融政策で日銀のバズーカ法、うん、
はい、
もう一つは規制改革、
はい、
まあ、規制俗に言う規制緩和なんですけど、
うんうん、この3本目のや、
そう、ね、補助金をばらまくとかね、
はい、
バズーカ法ってのはね、
うん、
悪いけど簡単なんですよ。もう簡単にやりましょうになるわけ、
はい、
ところがね、3つ目の規制改革ってのはこれはね、もうね、はっきり言ってね、補助金を作ったり、うん、バズーカ法を打つ のに比べても何十倍何百倍どこじゃなくてね、何億倍難しいんですよ。
何億倍も。
つまりね、規制緩和っていうのは、規制改革は何かっていうと、うん、規制改革っていうのは需要の構造を変えるので、
はい、
そのいわゆるまあ既得権で潤ってた、うん、これいいんですよ、既得権ってのはいいんですよ。だけどそれを他の人にも開放することによって市場を活性化していきましょうっていうことなんですよ、うん、あの卑近な例で言うとライドシェアなの、卑近な例で言うとライドシェアなんですけど、はい、あれタクシー業界が反対するでしょ、当たり前ですよそんなもの、
うんうんうんうん、
だって他に入ってきたら自分の儲け減るじゃない、
あ、そうですよ ね苦労して2周目に取ったんだから、うん、俺たちは、
うん、まあ、このライドシェアの議論ってのはこれからまだいろいろ続くんでしょうけれども、一つの最近の例ですけど、こういうことを頻繁にいろんなところで行わないといけないのにできなかったんですよ、でここ10年ぐらい、10年15年ぐらいのそういうので見ると、一つだけ見ると、はい、太陽光はこれができたんですよ。だから太陽光ブワーッと広がって太陽光産業バーッとなったんだけど、ただ弊害もありました、
はい、
あったけどもすごく太陽光増えた、こういうことを思い切ってもっとやれば、いわゆる総理がおっしゃった良き物価上昇起こるんだけれども、これがあんまり予算から出てこないので、ここを我々ちゃんと注目したい、やっとくべきと叫ぶべきだと思います、
はい、太陽光については後ほどまた取り上げてまいります、はい、ニュース7時またぎ、7時をまたいで続いてまいります、はい、さあまさにですね、この7時またぎの前半戦の最後のところで、太陽光発電、まあ、規制改革、規制緩和の、まあ、一つの例として、そしてわーっと広まったという例として、お話をいただきましたが、ただ石川さん先ほどおっしゃってました、そこには光もあれば影もあるという話、うん、弊害の部分と、このところは、ね、内閣府の資料に中国企業のロゴが埋め込まれていた問題、これが再生可能エネルギーについての内閣府のタスクフォースの資料の中に入っていたということで、問題となっております。
これ、
まあ、まさにエネルギーに関してですか、
はい、まあ、たまたまこのトピックが、ね、エネルギーということで、まあ、太陽光なんてのはそのいわゆる再生可能エネルギーの中心的なもので、日本はもう太陽光ってのは本当に多くなってね、
はい、
でこれはさっきの議論の流れで言うと、そのまあ、非常に成長した産業で、うん、まあ、成長するとですね、いろんな急成長したのでいろんな弊害があって、太陽光は最近いろいろ開発規制が厳しくなっちゃってちょっとやりすぎたということがあるんだけど、でもあのぐらい思い切ったことをやるとバーッと広がって、
はい、
それまで日本なんてのは太陽光なんてのはしょぼかったわけですよ。もう世界でも全然やってない方だったんですけど、うんうん、あのおかげでここ10年でなんと世界で第3位になっちゃった、
は
い、もう中国アメリカについて日本で、再生エネルギーっていうとドイツなんか非常にね、
はい、
ドイツなんか入れてるんだけど、もあっという間にドイツを抜いちゃってというふうになって、これは太陽光発電産業を育てるという意味ではものすごく良かったんですけども、うん、ただこの自然エネルギー財団のこの大林さんという方の話について言いますと、
はい、
あまりにもそっちの方にゴーッと傾斜したという政策的な話です。まず政策的な話で言うと、こんなに傾斜したらまず振り返ってみたらなんでですかねと、
うん、
でちょっとひょっとしたらね、これ中国のロゴマークがあったということは、はい、後ろに中国がいたんじゃないですかっていう、こういう疑いを持つ人がたくさんいると思うし、私自身ももちろんそういうのは思っております、うんうんうん、ただ今回の話というのは、まあ、そういう政府に出した資料、この自然エネルギー財団が出した資料の中に、はい、中国のそういう、まあ、政府機関のロゴマークが入っていたというふうな、はい、まあだって飯田さん、これおかしくないですかって話でしょ、うん、なんでそんなもんがあるのと、でこれ一つ言いたいのはね、それ自体もおかしいんだけど、今頃言うかって話なんですよ。
今頃言う、
前から分かってたでしょあなたと、ね、今頃大きくなったっていうのは、これはね、なんていうの、もうちょっと早く問題にすべきだったなと思うし、
うん、
であとやっぱりそのどうしてこのロゴマークが組み込まれたかなんて、まあ、例えば資料の作り方でね、そのなんかパワーポイント資料がどの子の PDF がどの子のって技術的な話をされる方がいて、それ自身は面白いんですよ。あ、僕も、うん、あ、そうやってやるんだとか思ったんですけど問題の本質はそういうことじゃないんですよ。そういういわゆる中国という、悪いけど軍事同盟国じゃない、
はい、
もっときつい言い方すると仮想敵国になりうるような、そういう国の政府機関のロゴマークが入った資料を堂々と出して、かつこの一部でこの再生可能エネルギー、特に太陽光について言いますとですね、実はね、太陽光パネルの製造国は中国がぶっちぎりなわけ、
うん、
そっから日本は大半を輸入するようになっちゃってるんですよ。日本のメーカーが駆逐されちゃって、
はい、
っていうことになると、そこを利するようなことを発してるわけですね、
うん、
この財団のこの大林さんという方は。でそれは政策的には太陽光政策としては悪くはないんですよ。だけれども、
うん、
日本と中国、その安全保障、特に国家安全保障ということで考えると、
はい、
じゃあその中国当局の意向が反映されたんじゃないかっていう疑いが持たれてるっていうところが問題と、もう一つはそういう人っていうふうに分かっているにもかかわらず選んだというところが問題なわけであって、そこについてフォーカスを当てられ始めたけれども、ここはきちんとどうしてそういうふうになったのかっていう経緯はつまびらかにしていかないと、これ関係者みんな疑われちゃって、
はい、
僕は良くないなと思うのは、結局そこで感情論でもって太陽光はダメってなっちゃう。
あ、うんうん、今度は
そういうバカみたいな感情論になっちゃうと、これはこれでまた困っちゃうので、
はい、
ここは冷静にそのなんていうのかな、そこのところはこう分けて考えて、
はい、
こういうふうに日本じゃない国、まあ仮想敵国、あえてはっきり言いますよ、仮想敵国の意見が反映されるようなことをやってしまった、ここにもっとフォーカスを当てて再発防止でもうこれはやりませんと、政府のこういう検討会とか審議会とか政策に影響を及ぼすような人の選定基準をクリアにして、なんていうの、きちんと決めていくというのを今国会やってるでしょ、
はい、
国会期間中でしょ、これはもう国会で議論して、僕はねもうねこれ法律できちんと明記するぐらいの大きな話だと思います。だってこれ今回これうやむやのままにしたらね、
はい、
あ良かったんだっつってね、
あ
また同じようなことやる人いっぱい出てきますよ。だってただでさえ日本なんてずり抜けですからね。まあ、今回たまたまロゴマークになっちゃってね、あこれはまずったなと向こうの人は失敗したと思ってるかもしれませんよ、
はい、
だけどねただでさえそういう甘々なとこがあるので、今回を機に我々国民もね知ったわけだから、
うん、
本当に厳しく、まあちゃんと自民党与党だけじゃなくて野党の皆さんもですね、これも本当に国家の安全保障の話に僕はつながっちゃうと思いますよこれ。だからきちんとそういうところまで行かないとダメです。あのロゴマークのテクニカルな話はまあこの際どうでもいい、
はい、
僕はそういうふうに思いますよ。
だからそこのこう人員の選定に関して、じゃあどういうこう基準でやるのか、うん、あるいはどこまでバックグラウンドを調べるのかとか、そういうところ、まあ、あの、なんとか審議会とかそういうこう意思決定に関わるようなものっていうのは各省庁にもう無数にあるわけですよね。
うん、そう。だから、うん、それが、まあ、多くの場合はそんなに問題はないと思いますよ、はい、だけれども、今回みたいにちょっとまずいっすよねっていうのが出た時にはやっぱり再発防止とか、やっぱり今やってきたものをやっぱり見直そうっていう機運を高めてやらなければ、リスク管理という点においては僕はねダメだと思います。あとね、当然この大林さんの会見聞いてるとね、いやいやそんな外国のことをね、政策に反映するとそんな意図はございませんという趣旨のご発言をされてて、それはそういうに決まってるじゃないですかね、
はい、ここで、はい、うん、中国の意向を反映させてましたとは言わない、ね、
言わないでしょ。でじゃあ彼女の言ってることが本当か嘘かって話になっちゃうと、そんなもの分かりませんって、
内心に関わるところ、
分かんない、そんな真偽はね、これが本当にそうなのかどうかなんて誰にも分かんないし、ずっと彼女は否定し続けるに決まってるんですよ。でそのままうやむやに思っちゃうということを僕はなると思う、うやむやになると思います、このままいくと。だから彼女のおっしゃってることが正しいか正しくないか、本当か嘘かの話はもういいんですよ。どっちだっていいんですよ、うん、どっちだってよくて、最悪のことを考えて、ひょっとしたら他の国の意向を踏まえてんじゃないかというのは最大のリスクなわけですから、そういうふうに最悪のケースを想定してこれからどうするかということを考える点によって、さっきも申し上げた通り、そういう今回の場合だと審議会とか検討会とか政府のそういう委員の選定基準をもう一回厳格に、もう一回というか、まあ、初めてですよ、
はい、
厳格にやるっちゅうことをやらないといかん、それを国民の声として、うん、まあ、せっかく私この場をね、今日飯田さんに用意していただいたので、ここで国民の一人の声として私は声を大にして言いたいっすねということです。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新庄一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康幸、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中、詳しくは番組ホームページまで。
おはようニュースネットワーク、取り上げるのはこちらのニュースです。松本人志さんの名誉毀損訴訟、文春側は記事は事実と反論。ダウンタウンの松本人志さんから同意なしに性的行為をされたとする女性の証言を報じた週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして、訂正記事の掲載を求めた訴訟の第1回口頭弁論が昨日東京地裁で行われました。 文春側は記事は真実だとして請求の棄却を求め争う姿勢を示しましたが、松本さん本人は出廷しなかったということです。松本さん側は代理人の弁護士3人、そして、文藝春秋側も代理人弁護士2人が出廷をしたということでありました、まあ、この名誉毀損訴訟という形になるんですかね、うん、これはね、
まあ、これあの、まあ、ある意味そのゴシップ的な、ね、話になってますけれども、うん、まあ、あのこれ私はそもそもこういう話で非常に難しいと思うのはね、もう言った言わない、やったやられたっていうのはそのなんていうんですかね、この個人的な、はい、そのまあかまあ、かあえて加害者被害者って言い方すると、加害者の方のあれと被害者の方の感じ方ってまるで違うことというまま、あるわけじゃないですか、
はい、
で今回のやつはまだ裁判中なので明らかにされるっていうのはこれが結審した時になるんでしょうけれども、はい、仮にこういうようなそのいや私はそういうふうにされてしまいましたっていう人の主張と、いやいや俺はそうじゃないよという主張っていうものが一体どういうような決着になって、どっちの言ってることが本当なんだっていうのは、これはもう僕は最終的には分かんないと思います。結局これも平行線になっちゃって、裁判所という全く違った第三者が決定、あの決定というかね、判断することになると思うんですけれども、だけど僕は今回のね、今回のこの今日のこの話題について言うと、松本さん訴えられてる側がね、もしそうでないと、いや自分は大丈夫だと、自分は白なんですとおっしゃるのであれば、出て堂々と釈明すればよかったんじゃないかなと思うんですけど、出廷はされなかったというところが、うん、僕が思うにやや松本さんの方に分が悪くなったんじゃないのかなと、僕はそんな風に思ってるんですよね、
うん
うんうん、潔白だったら堂々と言いやいいんじゃないかと、違いますと、なぜしなかったのかなというところはややね、ちょっと引っかかるなという
のがありますね。まあ、この辺本当法律家の観点ではどういう、こう、うん、経緯をたどっていくのか、この時間はですね、弁護士の野村修也さんとつないで、お話を伺ってまいります。野村さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。まずこの裁判なんですけど、そもそもその焦点となっていくのはどういったところになるんでしょうか。
うん、まずはですね、名誉毀損訴訟っていうのは、はい、今訴えてる松本さんの側は自分の名誉を、まあ、傷つけられていると、
うん、
社会的信用が低下しているっていうことの事実をまず言うわけなんですよね、
はい、
でこれで、まあ、それで相手方が争わなければもう名誉毀損の裁判は、まあ、決着で原告の勝ちってことになるんですけども、当然これ今訴えられてる文春側の方はですね、
はい、
これ書くには理由があるんだと、一つは、まあ、公共的な目的があって、まあ、公益的にこれ書く必要があるんだと、でそして真実ないしは真実相当性をちゃんと確保した上で書いたんだっていうことになると、
はい、
これは違法性が、まあ、阻却されるって言ってるんですけど、まあ、違法じゃなくなって名誉毀損の損害賠償の請求は今度は棄却されてしまうことになるんですよね。で、まあ、今は原告側の方は自分の信用を傷つけられたっていうふうに言っていて、
はい、
これからはですね、まさに文春側の方が今先ほど言った、まあ、公益性公共性と真実相当性っていうのを主張立証していくっていう形になるということです。
公益公共性の、まあ、部分、というのは、まあ、有名人だしとかあるかもしれません、はいはい、でこの真実ではなくて真実相当性というふうに表現をされる、はい、ここっていうのは何なんでしょうか。
真実そのものを書いていれば、まあ、それで名誉毀損では
ない、
名誉毀損の損害賠償には払う必要はないということに先ほど言ったような形でなるんですけども、そこは必ずしもですね明らかにならないわけですよね、
はい、
で刑事事件でもありませんし、原告側の方はそんなことは信じじゃないというふうに言うわけですから、そうするとこういう時にじゃあ全く報道できないのかっていうとそうではなくて、
はい、
しっかりとその調べてですね、その裏取りをして、それで誰が見てもこれは真実に違いないというふうに感じるところまでちゃんと取材した上で書いたんですよと、
はい、
いうことになると、まあ、それ自体は名誉毀損じゃなくなるっていうことなので、そこはまあ真実相当性っていう言い方をしているってことなんですよね。
これはだからさまざまな方の証言を取って前一人の人の話を信じたわけじゃないとかそういうことが問われるわけです。
はいはい、だからよく、まあ、報道するときって裏取れてるんですかって言うじゃないですか、
ね、
それがちゃんと行われていたのか、それとも 一方的な言い分を特に確認もしないで書いてしまったのかっていうところが、まあ、争点にはなるってことですよね。
うん、野村さん、石川でございます。おはようございます。
どうも、野村です。
ですね、一つちょっとですね、私からの質問なんですけれども、はい、野村先生、いろいろですね、こういう事案ご覧になってきたと思うんですよ、名誉毀損うんぬんということで、はいはい、それで私はこういう話というのは結局ですね、最終的に、まあ、判断がどっかで判決が下されて終わると思うんですよ、こういうのって、はいはい、でこういう名誉毀損うんぬんの話っていうのは、野村さんの目から見てですね、すっきりクリアに終わる、決着がすることってあるのかなと。僕は今までほとんどなんかうやむやのままに、結局言った言わない、やったやられたってことで、なんか双方の主張が噛み合わないまま終わったものばっかりなんじゃないかなと思うんですけど、野村さんの経験からしてですね、すっきり終わるってことはあるんですかね、こういう話
って。いやいや、ないですよね。もう裁判になってるってことは、はい、これもうお互いにその議論は平行線のままですよね、最後までね。で、和解するってこともありえますけども、和解もは譲り合って、相手の主張の大半は認めてないけども、ここで、まあ、終わりにしましょうって話になるのが普通なので、まあ、うやむやって言えばうやむやですよね。まあ、納得はしてますけども。で、判決っていう形になれば、結局のところ、まあ、そのどちらかの言い分がどの程度認められたかって形になるだけなんで、いずれの民事裁判もそうなんですけども、はい、最終的にはうやむやです。で、ただ名誉毀損一番問題となるのは、もうすでにそのことが公に知られちゃってるってことなんですよね。だからいくらそれを原告が勝ったとしても、もうそれを信じちゃってる人が世の中にたくさんいたりとか、はい、そういうことになるので、本当の紛争解決になるかっていうところがやっぱり、まあ、大きな問題にはなるんですね。だから今回訂正の記事を書けとかみたいなこともまあ求めているということになっているので、名誉回復がどこまでできるかっていうのが原告側としてはちょっと気になるところということだと思いますけどね。
うん、はい、ありがとうございます。あともう一つ、野村さん、追加で質問させてもらいたいんですけども、はい、これ一番長くかかって決着するというふうに仮定したときに、一番長く、なんていうのかな、一番そのこれから起こる最後の決着ってのはどの場で決着する、今地裁じゃないですか、
はいはい、
それが次に、まあ、高裁に行って、その次に、まあ、最高裁まで行くかどうかちょっと分かりませんが、最長のになる場合ってのはどの場合なんでしょう。
まずはですね、一審なんですけども、先ほどちょっと話ありましたけども、もちろん昨日の段階で松本さん出て行って、法廷に出て行ってってことあるかもしれませんけど、そこで証言させることはないです。基本的にはただ出ていくか出ていかないかだけになっちゃってですね、今のところ証拠調べっていうのに次に入るんですけども、はい、今の段階はですね、相手の事実の主張に対して否認するのか、それとも認めるのかみたいなのを今争点整理して始めてるわけなんですね。でそれで証拠調べなんですけども、まあ、物証の後に今度認証って言って、まあ、人が出てくるんです。でこれまで行くかどうかっていうところで、その前のタイミングで和解すれば、まあ、大体10ヶ月ぐらいで終わるんですけども、もしそれがですね、はい、認証まで行くと、つまりまあずっと最後まで争って判決をもらいに行くってことになると、はい、まあ、14ヶ月ぐらいは平均かかるんですよね。
なるほど、
まあ、平均です。でここで判決出ても不服だったら高裁ですけども、高裁はそんなに長くはなりませんけども、それでもやっぱりこれもう年単位 の、まあ、紛争になるってことはもう明確なんです、ね。
まあ、それだけにこう当事者の中で、ね、説得力だとか納得する形での話をするっていうのが大事になってくるかもしれません、
ね。
野村さん、 PHP から説得力を高めたい人のための法的思考入門という本も出されていらっしゃいます。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
さあ、そしてここで番組からのお知らせです。
コージーアップ番組イベント第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK コージーアップ激論、横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日午後4時開演です。飯田浩司アナウンサー、私新郷、そして論客の皆さんが横浜の神奈川県民ホールに集結して激論を繰り広げます。出演するゲストの皆さんは、
作家で自由民主党参議院議員青山茂春さん、明治大学教授で経済学者飯田康之さん、元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛志さん、東大先端研准教授小泉悠さん、ジャーナリスト須田慎一郎さん、戦略科学者中川浩二さん、経済アナリスト馬淵真理子さん、キャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さん、評論家宮崎哲也さんです。まあ、補選の日でもありますアメリカ大統領選、ロシアによるウクライナ侵略、イスラエル・ガザ 紛争、世界も日本も動いている中、激論を繰り広げますが、それだけではありません。グッズも、
はい、そうなんです。
新業アナウンサーが、
作っておりまして、昨日トートバッグの試作品ができて、うん、ここからさらにちょっともうちょっとバランスこうした方がいいっていうのを昨日打ち合わせをしたので、
なるほど、
自信を持ってお届けできるようにですね、はい、今頑張っております、で少しずつ出来上がってきました。そういったものもね、あの情報をちょっとずつ ね出せていけたらいいなと思ってます、はい、
ですんでグッズも含めてご期待いただければと思いますが、チケット現在絶賛発売中でございます。
一般指定席のチケットは税込みで1枚6500円です。いい席で見たいという方、お早めにお買い求めください、うん、今日からですね、お電話での受付もスタートしました、現在受付中の電話番号は 0570-08-9922 CN プレイガイドまで。明日の10時からは受付電話番号が変わりますので、詳しくはイベント特設ホームページでご確認ください。
そして当日ご来場が難しい方にはグローバル配信チケットも発売中です。イベントの模様をオンラインでご覧いただけるほか、アーカイブ配信もあります。詳しくはコージーアップ番組ホームページのバナーからイベント特設ホームページでご確認ください。チケットのお買い求め
よろしくお願いします。
続いてニュースプラスワン、取り上げるのはこちらです。日銀が金融政策決定会合の主な意見を公表。日本銀行は今月18、19日に開いた金融政策決定会合の主な意見を公表しました。委員からはマイナス金利解除後も急速な利上げは必要なく慎重な姿勢を強調すべきだといった、いわゆる出口政策に関する発言が相次いでいたということです。一方で、ね、個人消費は弱いというようなことも、明記はされておりました、
これこの日銀の金融政策っていうのも、元をたどってみると、実は岸田政権の前の菅政権、その前の安倍政権に遡って、安倍政権が本格的に発足したのは2013年ですよね。で、その時に当時の黒田総裁がバズーカだーと言って金融緩和と言って、金融緩和って何かというと、お金を銀行がね、簡単に言うと銀行が市場にお金を流しやすくする、つまり貸し出しを増やしますよってことなんですよ、お金を巻きますよってことなんですよ、でこれが2013年に行われて、一瞬その時ほら、民主党から自民党に変わったって言って景気もなんとなく良くなった、株価もおいいじゃんみたいな話になったんですけれども、でも僕ね、冷静に考えてみると、あの日銀の役割っていうのは金利政策、金融政策っていうことで、日銀の役割は何かというと、その景気を冷やしたり温めたりというようなことの、そういう機能があるわけじゃないですか。でね、景気がものすごく加熱しちゃった、ものすごくなんか金利がブワーンと上がっちゃった時に冷やすっていうのは、多分日銀の積極的な、いわゆる、もう国としての統制的な機能で、これがおそらく本当の中央銀行の機能で、だけど今回逆で、景気が低迷してて、低迷していた国に対して金融でどういうふうに政策打ちましょうかというと、おそらくその逆という意味での量的緩和とか、お金を流しましょうっていうことなんだけど、だけどここでね、僕はリスナーの皆さんと一緒にもう一度考えてみたいのはね、さて、鶏と卵、景気が熱くなったからそれを冷やす機能、その逆で、景気が悪いからそれを景気を熱くしようといったお金をばらまく機能って、なんとなくそうだなと思うかもしれないんですけど、需要がないものを買おう、さっき伊田さんイメージも需要が弱含みですねと、つまり欲しいものがない、買いたいものがないっていう時に金融緩和したところで本当に効きますかってことなんですよ。だからあの時ね、安倍政権が補助金ばらまき、金融政策でバズーカ法、あとね、規制改革ってさっきも言ったけど、需要を作るっていうところの、この需要を作る、みんながなんかこれを作りたいとか欲しいとかっていうことをやらずに金融緩和したって、これね、効果は相当低いので、ずっと続いちゃってて、いつの間にかマイナス金利が定着してって、金利が上がらない、預金してもダメですと、その代わり住宅ローンなんかは安いですけど、そういうメリットはあるんですよ、あるにはあるんだけども、全体としては結局デフレだけがなかなか進まなかった。今回も本当にデフレ脱却したんですかねと、物価が上がったのはさっきも言ったけれども、輸入エネルギーの価格が上がったからじゃないですかっていう、全然日本としての積極的な要因じゃないじゃないですかっていうふうに考えたときに、この日銀の話というのは、僕はなんていうかね、日銀のせいにしても仕方ないと。だからやっぱりお金がを巻くんだったら、お金を使いたい欲しがるような政策を打つということをやらないと、最終的にこの日銀の出口戦略は作れない と思います。ここでいくら量的緩和をやるとかやらないとか言ったって結局お金の使い道をもっと広げないと、はい、でさっきねこの話題の前に僕は太陽光太陽光ってギャーギャーギャーギャー言ったでしょ。あれは結果的にはあのマーケットはものすごく大きくなったんですよ。あのぐらい思い切った政策、
はい、
このいわゆる経済対策の方の景気対策の方をバーッとやらないとお金用意しても使われないので、だから僕はね日銀についてみんなこうやって注目していろんなニュースになりますよ。今回この政策決定会議でいろんな意見があったとかなんとかって言うんだけども、これね一般庶民からするとだから何なんですかってことなんですよね。結局日銀が金利が上げようが上げまいがあんまし関係ない。だからおそらくね冷めて見方をしている国民が多いと思います。私もその一人なんですよ。日銀が何かやったところでじゃあ何かあるんですかと。で今回こういうふうな金融緩和をちょっとね、はい、抑えますということでやったら、そしたらなんか円のあれは円安に触れたでしょ。
逆に円安に触れました
からね。晴れとかなるわけじゃないですか、まあ、株価一時上がったけどでも株価も一時落ち着くんですよね。ってことを考えるとやっぱりこの経済対策景気対策のための一道具に過ぎないというふうに冷めた目でもう一回見直さないと、結局最終的には僕はその経済対策、こっちの方のこれはね俗に言う構造改革っていうことなんだけど、はい、そっちの方やらないといくら日銀が頑張ったところで僕はほとんど何も変わらないとこれからもそうだと思います。はい、
続いてはここだけニューススクープ。自衛隊とアメリカ軍が統合運用を強化、来月の会談で合意へ。日米両政府は来月10日のワシントンでの首脳会談で自衛隊とアメリカ軍の一体的な部隊運用を強化することで合意する見通しと昨日 G 通信が報じました。岸田総理とバイデン大統領が発表する共同声明に盛り込む方向で陸海空各自衛隊を束ねる統合作戦司令部が2024年度末に発足するのに合わせてアメリカ側も在日アメリカ軍司令部の機能を拡充するとのことです。まあ、対中国ということが言われております。
はい、やっぱりこれやっぱり極めて外交的に対して日本がどう見えるかっていうことを、まあ、特に近隣諸国ですよね、はい、一番近隣で言うと、まあ、それは韓国、北朝鮮、中国、ロシアって近隣じゃないですか。で特に軍事的なところで懸念というとやっぱり、まあ、北朝鮮、ロシア、中国、東南アジアはそこまでいかないと思うんですけれども、やっぱり中国、ロシア、北朝鮮を見据えた一つの僕は前進だと思って、ここについて非常に高く評価をしておるというのをまず前提として、今日は発言したいと思うんですけれども、はい、そのやっぱりまず見え方としてね、その日米同盟ってのはもう広く知られてるわけですけど、これをそういったところにさらに強固にするというこの見せ方ってのは、これはもう外交的にも防衛的にも国防政策的にも非常に大事と、ただねこれ、ここで僕が考えたのは、
はい、
まあ、これ軍事、いわゆる軍事同盟じゃないですか。日本とね、日本のその軍隊とアメリカの軍隊が何かあった時に共同でやりましょうっていう伏線だと思いますよ、
はい、
実戦を考えた時には、だけどと、日本って憲法っていうのあるじゃないですか。憲法でその制約があるじゃないですか、はい、仮に合同で日米合同の軍事行動のためのまあ一つの拠点というかそういう、まあ、ある意味法的なインフラですよね、
はい、
そういうインフラができたとしても、じゃあ実際にことが起こった有事と言われるときにできますかとなったときに、いや共同の 軍隊ですと、軍事チームですとなったときに、いやアメリカは別にいいっすよと、ね、アメリカは
うち行きますよと、
ね、行きますよと、だけど日本はねなんかされたら反撃できるんすかと、
はい、
なったときに、ま、憲法の制約ってあるじゃないですか。だからこれはねこのいわゆる防衛政策の前進ってのはここは本当に評価するんですけども、そもそもと、
はい、
その根本ってある憲法についてどうするんですかっていうところに焦点を合わせさせるようにこれから日本政府岸田政権やっていってくれるんだったらもっと話は前に進むかなと、はい、ただね飯田さんね、現時点において、はい、そのこの話に絡めた憲法云々の話って出てないじゃないですか。
出てないですね。
だからこれから出てくるようになるのであれば、
はい、
僕は期待できると思うんですけれども、もしその憲法の話が出てこないとなるとこれ実践で使えるんですかと、
う
ん、
そうですね、そういうことになりますね。
訓練ならまだいいっすよと、だけど実践となっちゃうと別じゃないですか、
はい、
だからそこまでおそらくね、おそらくよ、僕は政策当局にいた人間だからおそらくそこまで考えてると思います、政権は、
はい、
今の日本の政府官邸は考えてると思うけれども、国会期間中でしょ今。
そうですね、
国会期間中に果たしてそこまで出すかと、国会が終わってからなんかこっそり出してという、なんかそういうまどろっこしいことをやるのかなと思うんですけど、せっかく国会やってるんだから、もう堂々とそういうことまでやって、実践の時にどうしますかというところまで議論していかないと、これまたへーって終わっちゃいますよ。
そうですね、でこれまあアメリカ軍が出ていくということになると、おそらくはですけど、それこそ限定的に認められた集団的自衛権の中で、アメリカのこう米韓防護的なもので一緒に行動しますとかができるんでしょうけど、じゃあさらにそこにオーストラリアが加わるとか、そういうイギリスが加わるとか、そういうこう多国になった時にアメリカは守れるけどイギリスは守れませんみたいなことできんのかって話になるんですね。
なので、結局その元のところで日本 の, その軍事的国防力というところを阻害しているのは実は日本国憲法だと私は思ってますの で, でねこれねよくこれから議論だとかね議論が尽くされてねとかなんとか言ったんだけど、議論ってもうとっくの大昔に尽くされてんじゃないかと、もう方向はこれもう分かってるわけなので、そこに踏み込む政治力が今あるかと言われると、そこでまた今度は支持率みたいな話になっちゃって、なんか 10% とか 20% とかちょっと低いですねみたいな低空飛行でもね、ただ一方で低空飛行なんだから思い切ってやったらいかがですかと。だってどっちみち低空飛行なんだからね、もうこれ以上低くなるかもしれないけど、だけどそういうことができる、僕はねちょうど地合い意外と支持率が低いというのは政権政府総理に思い切ったことをさせるようなことなんじゃないかなというふうに僕は実は思ってるので、だって結構だって飯田さん、この話結構でかいよ。
いやでかいですよね、
あの支持率でこれ出してるわけでしょ。
確かにそうですね。
でもなんかこう素通りになってるじゃないですか、だったらそういうところまで憲法の話まで、だから総理はね憲法改正について一応意欲的な発言されてるでしょ、
前向きですね、非常に。
だったらこういう具体的な政策と絡めてやっていくということで、それで僕はまあそれで支持率が上がるか下がるか分かりませんよ、だけども結局最終的な政治の役割ってのはそこなので、邁進してもらいたいですね、はい。
この時間はビジネスニュースピックアップをお送りします。さあ今朝はこちらの話題です。プロ野球シーズンがいよいよ開幕。プロ野球はやってまいりましたよ。今日からセパ両リーグが2年ぶりに同時に開幕します、セリーグでは38年ぶりの日本一に輝いた阪神が巨人との伝統の一戦で今シーズンの幕を開けますと、
いうことで、この時間はですね、おなじみ夕刊フジ運動部大和秀邦記者と電話をつなげて、その様子伺っていきたいと思います。大和さんおはようございます。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今シーズンもお世話になります。
はい、お世話になります。
よろしくお願いします。さあ、いよいよプロ野球開幕ということでね、夕刊フジ市場でもね、もう評論家の皆さんの順位予想なんかも出てますけれども、これ、阪神、巨人阪神で、伝統の一戦で、開幕をしていくということなんですが、いやオープン戦見ると阪神これ大丈夫なんですか。
3勝14敗1分けでしたよね。準球団中一応最下位と。
そう。うーんって感じですよね、やっぱりね。
去年ね、打って打って打ちまくってっていう印象もね、飯田さん強かったと思うんですけど、僕はちょっと気になるのは、やっぱり先発ピッチャー、中継ピッチャーのね、調子がいまいちなのかなっていうところは、ちょっと気にはなるところ。
まあね、その辺ゆうふじの、ね、解説陣の中で薮さんは阪神オープン戦最下位でも大丈夫っていう見出しとともに書いてますけれども、
はい、そうですね、薮さんは、オープン戦はオープン戦と、公式戦は公式戦と、
はい、
おっしゃってたのはピッチャーの場合は仮にね連打で失点しても途中で、ピッチャー交代することはまずないと、
はい、
バッターもある程度この打席数を決めて、割り振ってますからここで交代することもないと。
なるほど
なのであくまでも調整の場というところで心配ないよという話だったんですけども、他球団の関係者にね話を聞きますとね、やっぱり気分はね、ピッチャーもそうなんですけど、やっぱりバッターこの1番2番8番近本中野木浪のこの3選手、去年もねよく打ちましたもんね。
打ちましたね、
この3人を抑えられるか否かっていうところが一つ肝になるだろうというお話はありました。
下位でチャンス作って上位に回してっていうのが去年のいいサイクルだったけれども、それがこう、今年もやられると困ると、他球団からするとと、
はい、
さあ一方の
勢いづくみたいですけど ね。
ああ、そうですよね。さあ、一方のジャイアンツ、まあ、安倍新監督の下でというところですが、はい、この間なんかあの新外国人の堂安選手が電撃で帰っちゃったみたいな、
ね、いやびっくりしましたね。ね、岡田監督も気になる選手、昨日聞かれて、
はいはい、
ね、外国選手だったんだけど、言って、
ねえ、変えてもうだからなっていうふうに、いきなりちょっと牽制球投げてましたね、岡田さんね。
本音漏れてましたけどね、いや、これね、ちょっと我々もびっくりしたの、開幕3日前でしょ、
そうですよね、小
堂選手、メジャー中、通算178本塁打、打った、すごい強打のバッターじゃないのかなと思いきや。
本当ですよね。
うん、前の日あたりからね、ちょっと、球団の関係者、
はい、
大変そうだったみたいですよ。
そうなん、
緊急でみんなで集まってっていう。
なるほど。とにかく説得して
と。という情報もありますが、はい。
これ、須藤豊さんは、巨人を1位に挙げていて、うん、で、このね、キーマンとしてドラフト4位の佐々木選手の名前を挙げていたりしますけれども、うん、佐々木俊介選手。
外野手はね、だからまあ、代役ではないですけども、まあ、小川選手抜けたのはもう大変痛いところではあるんですけども、うんうんうん、まだ活躍できる選手いますからね、まあ、そこは良かったのかもしれません。
さあ、そしてオープン戦で良かったのは中日ですけど、これ、ね、はい、山さんもさまざま取材もされてます。
はい。ソフトバンクと並んで、
はい、
オープン戦一応首位優勝だったんですけども、昨日もね、立浪監督の前日会見行きまして、はい、かポイントの選手にやっぱり中田翔選手をね、挙げてたんですけども、オープン戦打率1割台っていうのは、ちょっと本調子じゃないのかなという気にはなってます。あとね、開幕前日の昨日、ナイター練習を神宮でやってたんですけど、念入りにね、投内連携をね、ずーっとやってたんですよね。で、まあ、いろいろ聞いてみますと、この前日に投内連携そこまでやんのかなっていう、まあ、オープン戦ね、12球団中4番目に多い12失策でもありましたので、やっぱちょっと守備に不安を感じてんのかな、監督っていうところと、あと4番にね、中田選手据えるっていうお話もあったんですけども、他球団の評価は中田が4番じゃ怖くないよという話もありますので、まあ、ビシエド選手、岡林選手、高橋宏斗投手と、ね、レギュラーで考えてる人が外れる中で、立浪職が出せたら大きいけど出なかったらさあどうでしょうというところでしょうか。
わかりました。いや、今シーズンも山本さん引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。紙面も楽しみにしてます。どうも、
はい、日本放送では今日午後6時からショーアップナイタースペシャルとして巨人対阪神を実況生中継でお送りします。解説は江本武則さん、実況は山田徹アナウンサーです。ビジネスニュースピックアップでした。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載しています。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、 YouTube でお楽しみください。